ということでね、2本目歌いますけれども、はい、引き続き、
うん、
今日はゲスト穂積さんと一緒にや
っていきたいと思っております。はい、どうも穂積明之です。
よろしくお願いします。
まあ、1本目はね、なんていうんですか、もう自己紹介的なところから入りまして、ね、まあ、僕らとの関係性とか、
俺めっちゃ怖いぞみたいなことをされましたけど、
まあ、とりあえず印象としては深爪ってことぐらいしか、
マジで、
ね、みんなないないと思うんですよ。
マキシマルホルモンみたいな、そんな紹介されるので、ね、
あと懐中時計が好き、
ね、あ、そうだね、全然ビジュアルじゃ分かんないです、
時計の印象しかない、
そうそう、全部見た目の印象だけど、まあね、一応やっぱりそのライターっていう面もあるんですけど、うん、まあ、演者としてもね、いろいろやってますし、そうそうそう、演者としては結構最近なんですか？
いや、マジで最近ですよ。ですよね、そうですね。だから本当にここ2、3年ぐらいの話ですよ、うんうん、マジで。
あと、ポッドキャストもね、そうそう、数で言ったら何本やってんの？
一番やってんじゃないですか、もしかしたら。
あ、まあ、
番組数。
事務所では間違いなく多分そうだと思いますね。まずだから最初に飛び立て放送局っていう番組を、はいはいはい、2017年の2月か3月ぐらい始めてるんですよね。
はいはい、
早いね。
え、でももうでもそう、トシミナティはもうすごいなんか人気で、
その
番組だったから全然もうやってる頃ですから、
4年前か、
4年前です、
うん、だ、まあ、それが始めて、それから1年後にまあその中澤武さんと一緒にピータン通信っていう番組やって、その後もう数ヶ月後にまあ伊藤博樹さんっていう芸人さんと、まあ、
伊藤博樹さんって芸人なの？
まあ、タクシードライバーなんですけど、うん、はい、まあ、あの元芸人さんみたいな感じなので、
でもタレント系のタクシードライバーの会社ついてるんですもんね今。
まあ、そんな、そんな、まあ一応そんな感じですね。
YouTuber みたいなのがいるんですよ、タクシードライバーの配信者とかいて、その中に勤めてるんで、多分タレントタクシードライバーみたいな感じですね。
そうそうそう、なんか、あの下高木さんの、ね、息子さんとか、
ああいう、ね、タクシードライバー
とか、そうそう、ああいうなんかちょっと、
あれって事務所に入ってんだ、
そうそうそう、
ああ、そうなんだ、
のね、タクシー会社があるんですよ、そこに勤めてるんで、多分タレントタクシードライバーだと思う、なんだそりゃ。
まあ本当になんだそれは、まあ、やっぱり説明をし、ね、ね、多分それ合ってるんですけど、ね、うん、ちょっと分かんないんですよ ね、 ね、僕も実を言うと、
ね、それで3本
やってて、
ポッドキャスト、
はい、
なんで、
あ、いや、なんででしょうね
いや、なんでそんなにやんのかなって思って、その、
いや、
ポッドキャストがまず好きってこと、
あ、僕はでもポッドキャスト大好きなんです
よ、ってことですよね、
その林さんも今レギュラー出演して、山口みんな日本大好きって番組あるじゃないですか、はいはい、
まあ、あれもそうか、ポッドキャストだもんね、
で、あれをにポッドキャストで配信しようって言ったのは僕なんですよ、
へ、
そうなんですね、
そうなんですよ、
だいぶ前から知ってたんですね、存在を、
うん、そうなんですね、もともとで言ってしまうと、うんうん、その山口みんなの事務所 の、 その、うん、第1号タレント南部一彦さんはもともとポッドキャストが人気だったからスカウトした人なんですよ、そもそも歴史的に言うと、
噂だけは知ってますよ、うん、そのなんか人気ポッドキャスターだって、
そうそう、
たまにそのなんか自慢してきますけど、
そうそう、すごい人気だったんだみたいな、
知らねえわって、
うん、
聞いたことないから、
そうそうそうそう
実際面白いですよ、ね、
あ、まだあるの、
あ、今でも見れてんのかな、番組
時々ランキングに入ってましたよ、
へ、
今はちょっと分かんないけど、
うん、そうですね、だからまあそれもあるんで、まあ、ポッドキャスト自体は僕はまあ一応その存在として知っていたし、うん、
ね、
まあ、簡単に配信できるということが分かったんで、うんうん、まあ、山口敏太郎日本だけ最初は YouTube だけの番組だったんですけど、うんうん、まあ、ポッドキャスト申請したらすぐ通ったんで、まあ、そのポッドキャストにも配信するようになって、うん、まあ、その僕山口敏太郎事務所辞めた後、まあ、なんかやろうという時に、まあ、ポッドキャストの確かに配信するノウハウはあるからっていうことで始めたというか感じなんですね、うん、
その芸能活動みたいなの最初はじゃあポッドキャストを始めるって感じだったんですか、
うん、まあ、とりあえずはそうですね、まあ、すぐ始められるものって何かなと思った時それだったぐらいかですかね、
喋、うんうん、ったりとか人前で舞台立っていやプレゼンしたりするじゃないですか、 そのノウハウっていうのはじゃあもうポッドキャストからなんですね、
まあそうかな、うん、まあ一応だからそれ前にニコニコ生放送とかで、まあ、それや中澤武さんとやった時期はあるんですけども、
へ、
そうだ、なんかファミレスで何時間話すみたいな、ね、
そうそうそうそう、例えば YouTube とか一応あるんですけど、うん、その時はまあ本当にスタッフの一人として喋ってたみたいな感じだったんですけど、まあ、まあすぐやっぱできるんだったらまあやっちゃおう
って、うん、やってみようと、
正解ですよね、それが今ここまでね伸びてるんだから、たくさんやって
結構、なんだっけ、ピータン通信、うん、
はい、飛び立て放送局、
飛び立て放送局、はい、
クリスタルと、
クリスタルと、
はい、一応3番組
結構全部ジャンル違うんですよね、やってる話とかも、
うん、まあ違うっちゃ違うのかな、どうなんですかね、なんとも分かんないんですけど、
対戦相手が違うだけですよ、
あ、まあ言ってしまう、そうなんですね、僕の実はそんな感じ、
そうそう、
マジでそんな感じですね、
うん、でも全員癖ある人でしょ、
ある、
うん、
うん、
どうなんそれ、
帽子かぶってるかかぶってねえかも違うんですよ
難しいよな、 いや、俺伊藤博樹くんもさ、はい、何回か会ったこともあるし、はいはい、そもそも、あの、なんだっけ、イートモとか出てたっけ。
あ、イートモ、そうそう、出てました。
あれだよね、モノマネのイメージがついてたから。
そうそうそう、再現芸、
うん、知ってはいたし。
あ、そうなんですか。
癖ある人だな、まあ、素人として知ってたっていうか、そうね、あったから、ようあのね、メンバーとやるよね。
まあ、もともと、まあ、あの、ポッドキャスト始める前から、まあ、仲良かったっていうのは、うん、あるんですけど。まあ、
オタクつながりみたいな。
オタクつながりなんですよね。もともと、まあ、特撮つながりみたいな、感じだったんですけど、まあ、そうですね。まあ、最初、だから、あの、僕と、その、再生フグチーム、ピピリさんっていうすごい名前の方と、まあ、その、始めて、まあ、比較的、まあ、すぐランキングに来たんですよ。その、テレビ映画カテゴリーのところに。まあ、そしたら、まあ、意外とそれが、まあ、最高ランキング多分2位ぐらいまでいったと思うんですよね。
そこ、でも嬉しいですよね、自分がやったのが、なんか評価されたっていうのは、目に見えてわかるわけだから。
そう。で、それで、まあ、中澤武史さんも、その、やりたいって言い出して始めたっていう。
俺ならもっと上いけるって思った
の
かな。
いや、それまでと思いますよ、正直。
まあ、中澤さんも喋るの好きだしね。
好き好き。
今だって中澤さんはエグい。
いや、エグい活動、ウェブラジオやってますよ。
そうだよね。
そうそうそう。
まあ、お前もだけどな。お前も。
そうそう。早瀬さん一番多分。
3本ですよ。
まあまあ、あの、あれやね。ポッドキャストじゃないのも入れてたけどね。
一気とオカルトコースで3本。
何みんななんでそんな好きなの、うん、
なんか結構流れというか、いや言ってしまうと準備が必要がないし、なんか、
まあ、確かにノリでやれるもんね、
ノリで
やろっか一緒にやろっかでやりやすいよね、イベントとかにもね、はるかに、
まああとね、まあ、すぐ企画ランキング入りできちゃうっていうのもあったりとかで、まあでもこれ以上増やすつもり一切ないんで、さすがにもう無理だろうっていうのは。
なるほど ね、まあ、そのポッドキャストスターとしての活動もまあありつつ、結構イベントもやってるじゃないですか。
ああ、そうですね。
それはな、何を今じゃあイベントとかライブとかでやってるんですか。
いやでもこれはでもあれなんですよね。あのライブにほとかに出始めたっていうのは、まあやっぱり事務所のイベントだったら、まあ比較的、まあ新宿ゴールデン劇場で、まあ、はいはい、毎月まあ事務所でまあ撮ってるじゃないですか、まあ、そこで意外と空いてるからっていうことで意外と行くみたいなところあるんですけど、
1日撮るじゃないですか。
そうそうそうそう、
で空いてるところにちょっとやってくんないかって一番にオファーかかるんですよ、小泉さん、山口先生からね、なんかやれよみたいな、あと手挙げるのも一番早いし、
まあ、やりたい人だもんね。
そう
すぐちゃんと、じゃあやりますって感じだもんね。
元ってやっぱりそのスタッフなんで言われたら手挙げなきゃいけないみたいなところもある、それもあるんですけど、まあでもやっぱり自分でやるのは楽しいは楽しいのと、あとやっぱりその本では書けなかったこともちょっとあのえぐいこと言っても大丈夫っていうのもあるし、あとまあそのプレゼンデータとか作るのも比較的好きなので、あのまあ基本的にその喋りがめちゃめちゃ得意な人ではないので、あのまあそのプレゼンデータ頼りになっちゃうんですけど、
面白いですよプレゼン、あのびっくりしますよ生首の出し方、
そうそうそう、そういうの出せるんですよね、ライブだとね。
え、持ってきてるってこと？
いやそんなことないですよ。
おかしいだろ、捕まるわ。
あのとある新聞記事に掲載された生首の写真っていうのがあるんですよ。
ああそういうことね。
昔だったらあるんですよ。
それ何だと思います、出し方？
出し方？
盛り上げ方。
え、だから
生首の出し方の、
そういわゆるスライドショー的な感じで画面にバッて出すことでしょ、出し方、
出し方があるんですよ、これが独特でね。
まあカウントダウンとか。
お、正解。
そうなんですよ、
321はい生首。
まあ、
いや本当にだから、いや事故っちゃまずいわけじゃないですか、見たくない人が見ちゃまずいと思うから、ちゃんとしないとダメなんですよそこ。
偉いね、
ちゃんと紳士。
いやそこは偉いね。
一応だからちゃんと、いや今から伝えてますんでっていうことはちゃんと言
わない
とい
けない
ん
ですよ。
いやいや分かんないけど、深爪の理論は。いやだからさ、今日ちょっとさ、せっかくだからさ、内容について俺さ、だからライブ見たことがないから。
そうでした
ね。そう、あの、なんだっけ、あの、中澤さんたちとやって。
オカルトーカーズ？
オカルトーカーズ。もうさ、なんか、かぶったりとか、さ、準備の時間とかで、全然見れてないから、すげえ、ちょっとね、見たいんですよ。
気になってる、ちょっと。
評判はいいから。
そうそう、評判はね、
ああ。
小泉さんのやつは。
そうですね。
なんか面白いやつを、一つ、二つぐらい。
ああ、そうですね。まあ、あの、今、まあなんていうか、まあこの本に書いてあることにもちょっと関わってくるやつなんですけど、今最近だと僕ずっとあのカニバリズムとかその人肉食とかについて結構調べてはいるんですよ。まあナチュラルに
スポーンと言いますね。まあ好きな人は
ね。まあそうですよね。
いますよね。
ただ意外とその本でも紹介されてないような事件ってめちゃめちゃ多いんですよね。なんていうか、例えば、パリ人肉事件ってあったじゃないですか。1981年だか2年だか、もうちょっと前かな。それぐらいに、まあ、 佐川一生さんの事件のところあったんですけども、うん、それ以前ってめちゃめちゃ実は人肉食多いんですよ。あの佐川さんの事件がすごい有名なだけで、うん、他にも多くて、でその何が事件が人肉食で一番メインが多かったかっていうと、うん、あのいわゆる薬のための
なるほど
あれですね、あの昔は結核とかその肺、うん、肺の病気とかっていうのは不治の病とされていたので、
そっかそっか、中国の人でありますもんね。
そうそうそうそう、
そういうことか。
あのだから人骨の黒焼きを売ったりとか、あの人骨
っぽい
ね、そうなんですよ、ちょっと魔術なんですよね、言ってしまうと、うん、あの骨を拾ってきてそれをまあ、うん、あの火で炙って、うん、まあ、炭にしてそれを吸って飲ますと結核が治るみたいなやつであったりとか、
うんうん、もうだからみんな各自そういうなんか自分なりの、うん、なんかあったんだね、あるオリジナルのものが、うん、
でそれが実は明治から戦前ぐらいになってくると、うん、実はあの、人間の肝ですね、
うんうん、肝
取り、
うん、肝ね、
そうそう、うん、肝とあと脳みそですね、
多いのは、でもそれは妖怪の話とかありますもんね、
そうそうそう、
ね、
肝取りは結構多いと思うんですよね、
そうそうそうそう、面白い、
なんかでも部位悪いところの部位食うといいとかもあるもんね、
う
ん、
そうそう
ね、
あるあ
るある、迷信みたいなので、
うん、そうですね、だからまあその中でも最近だと、まあ、肝取りは結構あるはあって、うん、あの明治の終わりからまあ昭和とかだと結構肝取りっていう文字は目にしますよ、正直
新聞で、
新聞で、
じゃあもういわゆる普通のニュースとして報じられてたと、
うん、どっから肝を取るんですか、
肝はでもどっか、まあ人間の体です
やっぱそれって生きてるのがいいんですか、やっぱり死んでるのじゃダメなんですか、
あのそれで言うと、若い女性か子供ですね、
あ
そうなんだ、
確かに良さそうだもんね、
いけにえとしてよく捧げられそうな、
わ、
う
んね、かるわかる、うん、確かおっさんの気も嫌だもんね、どうせどうせ飲むなら、
そう
でもミッチならいいでしょ、ミッチならいい、
ミッチならいい王子
ね、そうなんですか、
ガクト
及川光弘だったらいいですか、
ミッチやってい
いね、あいいんですか、まあでもそう、まあでも実際そうなんですよね、まあ、うん、なんて、まあ一応その日本会議事件室でも紹介した肝取りカスタローっていう話があって、うん、これは明治、うん40何年とかの事件なんですけど、うんうんうん、これはだからあれなんですよ、その、大阪に実はその肝取りのブローカーみたいな人がいたんですよね、その引き取りするため の, その臓物を、
臓器売買じゃん、
臓器売買、そうそう、う
ん、
日本でね、今もう臓器売買の意味が全然違うんですけど、
ね、
うん、
まあね、
だそれをだから長野県 の, 地、うん、のとある村に一人エージェントとして派遣して、それを取らし6人ぐらい殺されてるっていう事件があったりとか、
じゃあもういわゆるそれで商売として成り立ってる人がいたってこと
で、
ね、
うん、そうなんですよ、
ね、組織なのか分かんないけど、
薬屋ってことですもんね、だからね、
あそうそうそうです、うん、だからその本当にだから、最近鉄道が開通したばっかのぐらいの村で、そこでまあ女性を襲って、まあ、その肝取って、うん、それをまあ干からびって干し部屋に干したんですって、
へえ、
まあそれをまあ売ってたっていう、
値段どれぐらいで売るんですか、
確か10、ね、結構でもやなんだろう、15円だったから確かね、う
ん、まあそっか、今で換算
するとあれだけ ど, 今するとあれだけど、まあでもそ100万にはしてなかったぐらいの、
う
ん、
まあでもそれで、まあ治せない
っていう病
が治るんであればね、
うん、治らねえけど
な、まあまあ、まあ、でも実際治るって話もあるんですよ、うん、これ
あるんだ、
あのフラシーボ効果ですよね、
う
ん、本
当に、思い込みでね、
うん、だって人間の臓物って簡単手に入んないじゃないですか、
うん、確かに価値ありそうだよね、
そうそう
その人魚の肉みたいなわけね、分かんないけど、
レア感にちょっとね騙されて体が、
はいはいはいはい、
確かに治りそう、
治りそうっていうところがもう、
まあね、今だってがん治るとかあるもんね、
うん、何だって手出したいですよね、うん、やっぱりもう無理
って言われたらさ、それこそ藁をもうすがる気持ちで、
そうそうそう、
それをね商売してたと、
うん、そうですよね、で、まあ、それがまあ長野県の帽子で、まあ、それこそ現地取材行った時、まあ、本当に、うん、あの駅の目の前とかで、ね、犯行やってたりとかして、なかなか大胆だなっていうのは分かったりはあったんですけど、
まあ、現地ってなんだろうね、田舎っぽいところだから、まあ、人目に触れずにそれだけやれたってことなんですかね、
あそうですね、だからまあその肝取り勝太郎って名前なんですけど、勝、うん、太郎っていうのは犯人の名前なんですけど、
う
ん、まあ、なんかちょっと昔話っぽいじゃないですか、ね、
う
ん、
そうそう、
なんか、うん、小鳥じいさん的ななんかそういうおとぎ話っぽさもあるから、うん、その現地の人に聞いたら、うん、あれって本当の話なのみたいな、
あそういうことか、ちょっと伝承化しちゃってんだ、
なんか、
あんた悪いことすると勝太郎が肝取るよみたいなことになってる、
そうそうそんな感じ、でもいやでもあれってなんか本当都市伝説みたいな扱われ方をされてて、実は地元の人もあんま知ってなかったんですよね、
知ってそうなもんだけどね、
すごいあの民族学としてもすごい面白い話ですね、優れてる、
あまりにも怖すぎるからだと思うんですけど、ね、楽しい話って、
ね、だからリアリティないんでしょうね、
う
ん、その逆にその話だけ聞いちゃうとね、
死んで取る男がいるって確かにね、
いるかそんなやつってなっちゃうんだろう
ね、なるなるなる、映画やもんな、
うん、
そうなんですよ。まあもしかしたらその地元が隠したりっていうこともあると思うんですけども、うんうんうんまあ、やっぱ負の歴史なので、
はいはい、それをなんか物語チックにして実はなかったんじゃないかみたいな風にやっぱり作るのもね、
うんうん、
地元の力としては
そうそうそう、ね、
まあ
保存したいでしょ
う。確かにあなたはそういう血だしね、
うん、松山事件はね
そういうところあるからね。そうそうそう
ね、うん、
でもまさにね穂積さんからしたら、
うん、
すごい地なんじゃないですか、その、
う
ん
あそう
ですねね、研究家としてはさ、ね、すごい土地の人だってなんないの。
隠したい気持ちもすごくわかるんですよ。やっぱり、うん、僕のやっぱり住んでる町でそういうことが発生したら隠したい気持ちってすごくわかるはわかるんですよね、うん、
なるほどね、
うん、なんですけどもやっぱりその事件もあるからこそやっぱりその町の風土じゃないかなとも思う部分もあるんですよ、うん、どうしても、うんええ
まあ、それがあったからこそこういう今現在の建てとかもありそうだしね、
どういうのだよそれ紐取ってた過去があったからこういう町だったんですって。
いやみんな下向いて歩くとかさ、
まあ、100年前、
ね、そうそう。
でも考えてみてください。でもこう考えるとできるんですよ、
はいはい、
100年前の事件だからちょっと生々しく聞こえるけど、うん、例えばこれが戦国時代だったら、
うん、
その関ヶ原の合戦とかあった場所って、
う
ん、行ってしまうとたくさん血流れてるじゃないですか、
う
ん、でも観光地になったじゃないですか。
なってるなってる、
なってる
もしかしたらちょっと遊んでるもんね。
そうそうそう、う
ん、あの鎧着せたりとか
そういった実はもう少し時間が経てばそういうこともなるんじゃないかなっていうのは僕思うんですよね、
うん、もう俺もそう思いますね。なんかその辺は結構ドライっていうか、うん、
だから肝取ってて、かき割りがあって顔出すみたいな、
うんうん、いやまあまあまあまあそれはさすがにちょっとあれだけども
肝、うん、キャラ出るとかね、うん、
とか心臓当てるとかね、ここにね、
そう
心臓かき割り
よかった、致命とかなんでよかったなんか、多分聞いたら怒られるな多分それね。
大事大事、
まあな
まあでもそっか、うん、それでも実際にそこまでわざわざねその、うん行って、
うん、
雰囲気確かめてきたもん
ね。そうですね、まあ、
面白いね、
うん、そのさネットだけで上がってなくって現地に行って得た情報って何かあるんですか。
あでも
まで行ってよかったなっていう情報
やっぱそうですよね。その犯人の足取りが分かることですよね、やっぱり。田舎とかだと、その何々通りとかってほとんど変わらないんで、その新聞記事とか全部読んで、大体想像はついて、Google マップとか見るんですけど、
あ
大体変わんねえなっていうところとか、あとどれぐらいの速さで、その、走ったとかも分かるんですよ、
ね。ほんまプロファイリングやね。なんか。
本当だ、アンフェアだわ。アンフェア気持ちになって、やってるわけだ。
アンフェアやってんだ。
すごいね。
でもそれ少ない人いて、津山事件でもいますもんね。
あそうそう、今津山事件はもう本当にその
一度からたくさんいらっしゃって、一番有名くらいのね、
うん、そうそうそう、
ね、聞かれたことあるもん、学生時代に津山事件の場所どこですかみたいな、
あ
家の目の前とかで、うち近いからね、そうそうそう、聞かれたけど、まあ、知ってたから教えたけれども、いるんだなと思いますよ、そういう人って。
うん、まあでも本当にもそういう時って結構気使うんですよね。まあ、
う
ん、
そうよね、
多分気使わない人いるんですけど、ちゃんと、うん、その地元の人にはちゃんとねえ、うん、怖がらせないようにしないと本当にいけないんです
よ、ね、まあ、敬意を払いつつやるべき
なと思う。だからやっぱ最初はお寺の住職さんとかにそれとなく聞いてみて、紹介できる人いませんかみたいなことをやったりとか、
お寺がいいんですか、やっぱり聞くには。
やっぱり一番なんかその受け入れてくれるんですよね、とりあえず教師業界の人だと怪しまれちゃって、警察呼ばれたら俺終わりなんで、なんか殺人事件の調査してますってストレートに言って、
なんかしかもね、肩書きもよくわかんないからね、
まあ、そうなんですよ、
まあ、お寺誰でも救ってくれますから、
とりあえずお寺の住職さんだとまあ変な目はされるかもしれないけど、まあね、ポリ呼ばれることはねえだろうみたいな、
まあまあ確かにね、ポリっ
つうんですよ、ポリってね、昭和ロマンライト、
昭和ロマンポリっていうんです
よ
言
うよ言うよ
確かにね、
ね、
うん、
そっか、
うん、一回村長的な人にすげえ怒られたことありますけどね。
え何の事件を追っかけてる時です
か。あまあそうですね、ちょっとそれも死体遺棄事件みたいなやつ。
あそれでどう怒られるんですか。何追っかけてんだお前みたいな、
もうな何してるんだみたいなのね、墓、まあ勝手に墓の近くとか行ったらよくなかったんですけど、
ね、やっぱり、はいはいはい、
でそれでまあその時僕もバカ正直に、まあ、こういった事件があってって言っちゃったもんだから、うん、もう結構、
はいはいはい、
うん、
ふざけんな
帰れって言われて、
うわ、
まあね、あ多分一番あるよね、その、
う
ん、
そうそうそう、
内容的に、
ね、
探ってるものがね、
そうなんですよね、
うん、難しいね、
言ってしまうと全部好奇心なんですよ、
ね、
やってることって。
でもそれが正しいと思うんだよね俺、その、
うん、
なんか何かのためになるからどうとか、うん、一応理由つけていろいろやってる人多いけど、うん、学者さんでも、結局はでも 一番はお前の好奇心だろうってやっぱ思うんだけどね。
いや、そうなんですよね。そこで供養になるとかっていう言葉って絶対使い、僕も使いたくないし、多分違うんですよね。
それは、ね、使ってしまうのは供養なんていう言葉をね。
そうそう、伝えなきゃいけないっていうことも絶対ないじゃないですか、言ってしまうと。別に津山事件なんて知らなくても死にはしないしっていう。
ね、結局だってそれこそそのニュースで取り上げるのもさ、あの、凄惨な事件をやるのって別に、さ、数字が取れるからやってるだけの話、
まあそうですね。だからね、まあ、この放送
誰かのためにとかじゃないもんね、あれ。
この収録してる時もだから今朝方のね、某アニメスタジオのその被害者のその名前を公表しろっていうふうに新聞社が言ったみたいな、ね、ああいうのとかね、
あれもそこだけですもんね、
うん、あれは僕もちょっと違うなとはやっぱ思うんです、
めちゃくちゃですけどね、
うん、
ね、うん
うん、でも結局安かるとするとああいうことになっちゃうし、まあ、まあ僕もああ見られちゃうっていうのは多分あると思うんですけど、ね、
だからああはならないところのなんか本当にちょうどいいさ、
うん、
もうあの綱の上を歩いてる感じ
それが、うん、それのライン引きはだから人がするか自分がするかだけしかないから、
うんうん、そうそうそう、でも自分じゃないでしょ、行くときはさ、
うんうん、まあそれはそうだけど、
僕はここ歩いてますって言ってもさ、あ、そこ合うないからね、そうですよ、
さ、おしまいやし、あっちの気持ち次第
だから、そうそうそう、だから難しいじゃないですか、
むずいですよね、うん、だから正直何も聞けずにもう帰らざるを得なかった場所もあったし、やっぱり郷土資料館とかに行ってもちょっと嫌な顔されたらもう地元の人ってやっぱ突撃しに行くのって辛いんで、
う
ん、
まあそうだね、
うん、
確かにね、難しいわな、うん、取材のレベルで言うと相当難しめですよね、
相当難しいよ、
まだ土の子とかの方がいいもんね、
あ、そうそうそう、見たことありますかって、うん、僕バンバン聞けますよね、
聞きます、UFO 全然聞けました
よ、聞けるよね、それもただ自分が頭おかしいと思われればいいだけだからね、
そうそうそうそう、いいんだから、でもそれは違うじゃん、
うん
ね、猟奇的な事件はね
難しいよ、うん、
確かに題材でしょ、ね、のが難しいなと思って、
そうですね、うん、だからあとはもう残された警察資料とかもちょっと見たりとかして、うん、それもまあ国会図書館とかやっぱ比較的手に入ったりとかっていうことがあるので、
うん、一番今まで手に入れた情報の中でその難しかった事件とかって何なんですか、
あ、でも難しかった、
苦労したとか、ね、
苦労した時間かかったとか、
うん、ああでもどうでかな、うん、ま、でも大体でも俺も難しい、うん、難しさは変わらない、
わかりますよ、その我が子3人いるけどどれ一番可愛いって言われたもんだってわかるんですけど、その中でもやっぱり、
いやね、可愛いでしょ誰か
、うん、その中でもやっぱりなんかね、うん、この子は手塩かけましたみたいな、
あ、うん、でもまあそれで言ったら、まあ、まだこの本にも書いてないやつなんですけど、うん、比較的最近ってやつはちょっと苦労しましたね、まあ、それも死体遺棄事件だったんですけど、はいはい、あの場所がとにかく見つかんねえっていう、
でも出てない
かなり前の話だから、
あ、そうですね、もう、あ、で、あと、まあ、神奈川県の某市の話なんですけど、ちょっとでかい施設が建っちゃったんで、墓がなくなったんですよ、いわゆるそこであった事件っていうのは、墓嵐の事件なんですよ、
うん、
とある、まあ、その17歳ぐらいの少年が、うん、その村一番の美人が、うん、そのまあ、病気で死んだ時にその埋められたところに行って、うん、まあ、その女、まあ、その村一番の美人が好きだったので、うんうんうんうん、死体掘り起こして何を思ったのか、その腹の中見てみたいと思ったらしいんですよね、
はあ、お腹の
中を臓物の中で、でそれをまあその、うん、引っ張り出してきて、うん、その土葬の地域だったんで、うんうん、あの引っ張り出してきて木に結びつけてズバッってやって、
う
ん、
あの中を見て
っていう、
はあ、ね、すごっ、
でこれはちょっと俺は場所見つけてえなと思ったんですよね、
どこに吊るしたかどの辺り
そうそう、せめてそうそう、まあさすがに、まあ、一応だからその当時の新聞読んだら住所はちゃんと載ってるんですけど、ただあれなんですよね、ちょっと、まあ、これ言っちゃうと場所が分かっちゃうんであんまり言えないんですけど、でかいちょっと施設が建っちゃって、それがもうなんていうか村の半分ぐらい収まっちゃってるような場所だったんで、それは場所見つけられなかったんですよね、一応だからそれ地元の図書館とかで調べたら、
う
ん、まあ、大体その場所は確定できたんですけど、
ハマスタじゃねえか、
すげえすげえ、
あ、まあまあまあ、でもまあまあそういうことですね、ハマスタってことにしていきましょうかね
、マジで焦った顔した
ね、ハマスタじゃねえか、そうだ、いやそれしか知らないから、もう
あるもん、あるもんね、
そうなんですよ、だからそこは確かに場所は見つからなかったですけど、まあ、うん、
中華街じゃないか、中華街
でもまあそれなりに自分の中でイメージできるぐらいのものは、はい、はい、ある程度見つけたってことですね。
まあそうですね。まあ大体でもそこでまあ、
ね、
今日のそのまあ一応図書館とか見たら、うんうん、なんで土葬の習慣があったみたいなことも一応書いてあったんで、うんうん、あそこは習慣があったなっていう、
すごい、だからどんどんなんかいろんな知識入ってきますね、うん、調べる過程で ね、余計なことっていうか、
世の中に使えない、
そうそう、だから余計なことなんだ、なんですよ、
だから、ね、
でも調べてく時に多分、うん、使えるよね、他の、あの時やってたのと、
うん、
似てるなとか、
なあ、そうです
ね、なんでこの地域こういう風習あったからこうなんだろうなとか、なんとなく分かってくるみたいな、ありそうですよね。
ですね。やっぱりだからそのやっぱり妖怪の知識とかもすごくってのがついてくるというか、うん、でやっぱり最初そういったまあ肝取りの話とかでも、うん、やっぱり恐怖体験と結びつかれるというか、幽霊が見たって話は結構結びついてるものもあるんですよ。まあ、長野県の某地の話ですけど、うん、あれもだからその警察資料とか見たら、なんか生首が浮かんでた話として処理されてたりとかね、あったりするんですよ。なんか
心霊でまとめちゃって終わらしてんだ。
警察資料で。
警察資料でそれあるんですよ、
ね。すごいな。
それ許されてたんですよね、当時は。じゃあ。
まあそうですね。まああと警察資料なんで、基本的にはその内部しか見ない人。
そっか、
だから、そうそうそう、基本、
だ
それがまあ、なぜか、
引き継ぎみたいなものとか。
もう、ある程度年数経っちゃうと見えるんですけど。
へぇ、面白いな。
すごいね、やっぱり、面白いところを見てるなっていう。
まあ、やっぱ面白いは面白いんですけど、まあ、面白いってあんまりね、言えないというか。
そうそうそう、ね、まあ、題材がね。
そうなんですよ。だから、俺、最近すごく思ってて、まあ、やっぱりその、ね、あんまり喋るも僕と、ほとんど得意ではないので、実を言うと。だから最近僕バーチャル YouTuber になりたいんですよ。
ああ、
VTuber ってやつ。
はい。
喋らせるってことね。
そうなんですよ。
声優とかに。
そうなんですよ。
好きそうでも。
あれなんです。
可愛い女の子に。
そうなんですよ。
絆愛だ。
あ、そうそうそう、ね、うん、いや本当にだから俺バーチャル YouTuber、うん、いやだから今僕今髪の毛明るいのも、はいはい、それであれなんですよね、ちょっと二次元になりたいんですよ、
ね、え、あ、自分がなるの、自分がなるのおかしくない、もう、
いやでもなんか俺自分で喋ってて違和感があるんですよ、うん、
数年後さ、うん、マットになるんち
ゃうの自分に違和感がっていうことでしょ、
そうなんですよ。だからなんか自分で喋っててすごく違和感があるというか、あの
だから、ね、自分の入れ物に納得いってないんじゃないの
だと思います、多分。
体にってこと、
そう。
そ
う、なんていうか、自分って自分の違和感あるって
こと。そういうことじゃないの、関係ない。
関係ない、関係ない。なんか、自分が自分っぽくないというか、なんか、そういうことじゃない多分。
いや、そうなんです。だから、茶髪にしたことも、中澤武史さんにはすごく、なんでそんなことするんだって言われるんです。だから、もっと昭和事件を研究してるやつやれって言われるんですけど、
黒髪でね、
俺、それ、まあ逆に違うだと思うんですよね。僕はどちらかというと、その現代を見据えた人になりたいから。
なるほどね。
あれですもんね。年いっても、悪いことじゃないですよ、うん。カード遊びしてる人の格好だ
よ
ね。
いや、そうなんですよ。
わかるわ。厳選にいるし、こういう人。
そうですよ。だから、昔の事件を調べても、なんかこの時に流れる、なんかその、なんか古い空気が好きじゃないんですよ。
いや、わかるわかる。現代の人たちが勝手に作り出した空気って あるよね。そのなんかイメージっていうか。まあ、
現代に掘り起こしてるから別に今の格好でいいじゃないですか、ね。
そうそう。わかるわかる。言ってることはわかる。でも、中澤さんが言うのもちょっとわかって、まあ、そのショーとして見せる、キャラとして作る場合は、そっちに寄せた方が確かにいいかもっていうのもある。
わかりやすいからね。紐づけやすいからね。
だからやっぱり俺 VTuber になりたいなっていう。
VTuber はどっちでもいけるしね。
そうそうそうなんですよ。
ボタン1個で切り替えられるし。
女性でいくでしょ。
女性で行きますね。いや、やっぱだから、男が喋ってると、やっぱり重くなっちゃうのがあるなと。
男性好きとかじゃないですよね。
じゃないです、じゃないです。
ああ、よかったよかった。
確かにね、なんか変な性癖とか全然あっておかしくなさそう
じゃないです、じゃないですね、
そうなんだね、
なんかだからそこですごくなんか自分でも喋ってて違和感がずっとあるというか、そのこともだからもうゴールデン劇場のプロジェクターに俺の V 中ね、
はいはい、
なん
かモデルを出
そうそう出せえなみたいな、
ね、初音ミクライブ的なこと
で、そうそうそう、もうすごい初音ミクも大好きなんで僕は、
あ、そうなんだ、
ね、現場その殺人事件の現場行く時絶対ボーカル聴いてるんですよ、暗くなっちゃうんですよやっぱり、
ああ、めいてくるというか。
そうなんですよ。
上げるようなものを聞いて、
時々錯覚しちゃうんですよね。今、俺、どの時代にいるんだろうみたいな。もあるんですよ、実際。
ちょっと冒頭、
昭和とか明治を追っかけて、今現代、令和だけれども、どこか分からなくなるんですよ、どこの時代にいるか。
本当昔の新聞を片手に、その現地に行くと、
なんか、でも分からなくはない気がする。
なんか昔の、その、なんていうかその地図も大体同じだし、通りとかってあんま変わってないんで、鉄道も場所変わってないから、
ちょっとふと現代と忘れちゃうというかね、
タイムスクーパンタと同じことやって
る本当だわ、
まあ、そういう時はもうだからもう、ね、ボカロ聞いて、ああはいはいみたいな、ああ令和だみたいな、
あすごいなそこ、
ほら穂積さんもそうだし、やっぱ東京出身だから田舎行くとやっぱりそこの感じもすごいあると思うんだよね、
そこはやっぱり
やっぱりなんていうか違和感ある、違和感っていうかね、今じゃないような感じしちゃうよね、
うん、
田舎行くとね、
タイムスリップした感というか、
そうそう、
まあ、若干俺感じちゃうんですよね。
タイムスリップしたところからできてるんですけどね。
いやいやいやいやでも今もなあるじゃん。
だってチモさん連れてったんですよ、田舎に、
ええ、
そしたらなんでビルねえんだよ、もう全部さら地にしてよ、ビル建てろよって言って
こんだけ土地あんだろ、全部駐車場にすりゃいいじゃんと
無駄だろこんな土地
って思っちゃう、もう意味ない土地がいっぱいあるから、
あ、
あと、まあ、住んでない家とか
あるあるあるある、
なんでこんなん取っといてんのみたいな、
人がいねえからだよ
いやいやいや、
意味ねえんだよビル建てたって、人集まんねえから。
であともう夜さ、うん、6時過ぎたぐらいからもう真っ暗、意味わかんないと思って、
そうそう、駅前にコンビニないとか信じられない
ですよ、思っちゃうから。
ええ、駅前に行ってますけど駅がねえんですもん。
あ、そう、駅がねえ
んです、駅もねえんです、ええ、駅もねえしバス停もねえし、ね、うん、
でもだから穂積さん取材で行くならそういうとこあるでしょ普通に。
まあ普通に行きますよ、
ねえ、ええ、ところが多いでしょ、
ええ、
うん、
多いです、そうです、
そこ行って確かに異次元に感じるってのすげえわかる、う
ん、ねえ、
うん、
超落ち着くけどない
や落ち着かない、もう怖くてしょうがない俺、
うん、
なんか知らねえなんか動物とか来て殺されんじゃねえかとか思っちゃう、うん、マジで、
まあまあ、そうです、まあ、岡山県って本当にね、あ、そうそう、怪獣が現れた、これ赤い本にも載ってますけど、うん、これが現れたっていうね、
何何
怪獣、
回廊っていうので、回廊とも海狼とも言う、多分日本狼なんだと思うんですけど、うん、ええ、
日本狼が岡山にいたの、
いたんです、いや、まあ多分、多分日本狼だと思うんですけど、ええ、
でもなんか特徴がね、その水かきとか全部その狼のね特徴なんですよね。
そうなんですよ。あので、これは当時の新聞にも朝日新聞載ってるんですよ。これ。
え、じゃあその被害が出たってこと？
襲われた。牛は何匹か殺されてますね、うん、人間の被害はないみたいなんですけど。
和製ジェボーダン。
すげえ。そうそうそう。まあそんな漁業しいものかわからんけど。
いやでもマジで、でもその村でそのなんていうか、選抜隊、討伐隊が出たんですよ。
ああ、じゃあジェボーダン。
そうそうそう。
本当だ。
山狩りの末、3日間の山狩りの末に何とか倒したっていう伝説のジェボーダンですよ。
ジェボーダン。
銀の玉で。
そう
そうそう。うん、打ち倒して、それで。
岡山王いないからね。命令する人がいないから。
でもほら。
すごいね。いや、面白い。
そうそう、
俺、ジェボーダンのゲームすごい好きな話
なんですよ。
彼ファンなんです
よ。実は岡山にも実は、
そうそう、
ジェボーダンですよ。すごいっすね。いや、面白いね。日本ってまだやっぱ面白いとこいっぱいあるんだね。
いっぱいありますよ、過去の話。
探ればね。
で、これが普通に朝日新聞載ってたってことがもうちょっと面白いんですけど、
ね、この載っている絵っていうのも朝日新聞から撮ってきてるものなんですか？
あ、そうそうそう。
イラストも。
これは実際載ってたの。
当時、トースポもないですもんね。だから
そうなんですよ。だからトースポ代わりみたいなところもあったんですよね、当時は。
そういうことか。
だから、あの、読売新聞とか見てると、なんか、妖怪博士が、なんか、読売新聞本社に来たぞみたいな記事があったんですよ。何かと思ったら井上炎上のことだったりとかね。
へぇ
それが、じゃあもうなんかあったんでしょうね、そのエンタメの一つとしてそういう枠を設けてたというか、
うん、そうですね、もう
意外と面白いのも入れちゃおうぜみたいな、
子供はやっぱりこういうの昔から好きだったみたいで、うん、子供のページとかにはそのなんか一つ目小僧が現れましたみたいな話とか、あのハフロッキーズ現象がもうそのまだね、うん、なんていうか名前がまだ、ハフロッキーズ現象っていう名前が広まってない頃でも、うん、なんか天空から魚が落ちてきた事件がありましたみたいな、
ね、
そっか、
面白いわ
小泉さん。あとあれだもんね、妖怪とか探しに行ってたもんね。
あ、そうそうそうです、ね、
あのなんかね、
一つ目小僧探しに行ったんです
よ、ね、仲悪いメンバーで、
ええ、そうなんです、
仲悪いっていうか仲良くなれなかったメンバーね
、うん、そうなんですよ
意味わかんないパーティーで、
ええ、
ね、まあ、ーー旅してた
って、みんながバラバラに動くっていう、ね、
いや俺だから意外なんだよね、その小泉さん、うん、小泉さん好きなものって結構俺にちょっと近いかなって思ってたんだけど、うん、でも妖怪の見つけに行くじゃん。
あの時は僕らは妖怪でしたけど、穂積さんもともと妖怪探しってなかった。
あ、そうなんだ。
いろいろあったんですよね、なんか探しに行こうと思ってたものが。
まあ確かにね、
うん、
ええ、
妖怪ってよりはちゃんとしたなんか病気を患った人として見てて探しに行ってたから。
あ、なるほどね。
リアリティの方で探しに行ってたから。
そうそうそう、一、ね、つ目小僧の解釈がちょっと違うんだ、
うん、
違うんですよね。
あ、なるほどね、はいはいはい、
うん、
あの僕の多分妖怪感っていうのは多分、
う
ん、あの早瀬さんとは中澤さんとはだいぶ違うと思うんですよ。僕一言で妖怪何かって言われたら、
うん、
あの昔のそのなんか、当時の科学で解明できなかったものがイラストに残ってるものだと思ってるんですよ、ね、
うんうんうん、
まあ、その見方もあるんだけども、
うん、
中澤さんとか本気で一つ目小僧っていう人がいるっていうふうに思ってるっていう、う
ん、中澤さん捕まえたいぐらいの感じだもんね、イメージとしてもね、
買いたいぐらいの、ね、
そうそう
そ
う、
僕は存在しないから妖怪が面白いと思っちゃう方なんですよ、
うんうん、
だからまあどっちかっていうと始まりとか、その、その時の、
うん、
あの風土とか、
そうそう、
まあ、そういうことを含めつつ、うん、
そうそうそう、
なんでっていうことを知りたいってことね、
うん、そうなんですよ、だからちょっと違うんですよ、いろいろとその探ってた人たちの思いっていうもの
が、じゃあ合うわけね、
そうなんですよ、そうなんですよ、だからもう成立しないんですよ、
最初からね、
なんで一緒にポッドキャストやってんだよ、じゃあ不思議だわ、
だからいいんですよ、
面白いね、
みんなが同じようなことばっか喋ってたらそんなのもやる必要がないから、
まあそうだね、いやでもさ、
生テレビでさ喧嘩せずにさずっと仲良くこうしてたら面白くないじゃん、別に、
あ、それいいですね、
そうですね、そうですね、ですねって言ったらそんな面白くないじゃん、
確かにね、う
ん、だからいいんですよ、喧嘩はそれで、
いやもうあの4人だよね、うん、4人で行ってみんなバラバラなことしてるって聞いた時にすげえ絵に浮かんで笑ったもんね、
そうそうそう、バラバラ
だろうなって思ったもん、うん、でお互いがお互い興味ねえっていう、
そうそう、お互い興味ねえ、
そこがすごいよね、
バラバラ、
じゃあなんで行くんって思うけど、でも目的は一緒なんだよね、
目的は一緒、
まあそうなんですよ、一つ目小僧に興味があるっていう、
大きな目標は全部一緒だけど全然そのアプローチが違うっていう、
一口にやっぱオカルト好きとかオカルトファンって言ったところ結構だいぶ
確かに
違うと思うんですよね、
そうかもね、
うん、僕はやっぱそのオカルト的なものというかその、ね、オカルトファンが好きなものがやっぱり、うんうん、やっぱハマれなかったっていうところで、
う
んうん、多分オカルト自体は僕多分好きな、
うん、
だとは思うんですよね、うんうん、ただそこに実は乗れてないみたいな、
わ、うんうん、かるわかる、王道なラインとはちょっとずれてるからね、
う
ん、
そうそう、
オカルト好きの人のね、
うん、まあ僕で言って昭和の事件って言ってしまうとオカルトでも実は何でもないみたいな、まあ、
歴史の
言えちゃうんですよね、うん、それもね、ただちょっとだけそのオカルトにもなんか関わってそうだからなんか、うんうん、それっぽい山口みどり事務所いるみたいな感じだと思うんですよね、
むしろそっちに寄せてるよね、
そうそうそうそう、
気使ってる部分があるっていうか、
面白いです、本当に
面白いね、
そういう、そう、まあ、今の新聞で絶対読めない情報ですからね、
てか今出したら問題になりそうなことが書いてあるから面白いんだろうね、
だからそのアンタッチャブルみたいな、今で言うね、まあ、当時は違うけれども、うん、今で言うアンタッチャブルな部分っていうのが書かれてて、なんか読んじゃいけないもん読んでる感じがして面白いんですよ、すごい、ね、うんうん、当時の
それはそうかも、
うん、
そうですね、まあでも今でも結構珍事件系は多いは多いですよ、やっぱり、
まあまあね、珍のなんかテイストがちょっと違うけどね、
うん、まあ、そうですね、うん、まあ多分だからあれです、まあ、この前も、まあ、東京の某所でその、ね、うん、お菓子屋の、ね、なんか娘さんが殺されて冷蔵庫に入れたみたいなのがあったじゃないですか、あれもでも、まあ、何十年かぐらいしたらまあやっぱり、ね、うん、怪事件には扱われるはずですし、あ、まあね、まあ、例のそのね、神奈川県の連続殺人事件も多分、まあ、あれも怪事件にはなりそうな気がしますし、
まあだから歴史がね、
うん、ただやっぱりそれはまだちゃんとね、うん、触れるにはまだちょっとやっぱり時間が足りないので、うんうん、
歴史になるまではやっぱりね、
そうなんですよ、
確かにね、
できないかもしれない、
うん、教科書載ってもおかしくないみたいなもん、まああるもんね、やっぱり
あるあるあるある、
うん、まあ、だからやっぱ戦前からまあ 戦後ちょっとすぐらいですね、手首のはめ事件があった78年ぐらいがまだちょっと、うんうん、笑ってじゃないですけども、うんうん、楽しめ、エンタメでできるギリギリだと思うんですよ ね、ま
あ、
ま
あね、こんなことあったんだぐらいの話ができるぐらいのね、
うん、
うん、何やこれじゃなくて、
まあまあそれもだから捉える人次第ではあるんだけど、うん、まあ多くの人がエンタメとして捉えられるようにやるしかないよね、
うん、
こっちのアプローチとしてはね、
う
ん、多分
そうね、
そうなんですよね、やっぱりだから、うん、
でもそのラインがちゃんと自分であるのは、
そうそうそう、
あの良かったですよ、うん、分かってる人で、
俺はもうタガが外れてると思った
から、そうそう、俺はマジでないノーボーダーの人だと思ってて、
そうそうそう、いやいやいや、ね、
なんか俺外国人ジャーナリストと思ってたもん最初から、
え
何でも日本のやばいところ
に行くみ
たいな感覚
炎上 YouTuber のインターネットのやつ、
そんな感じかなと思ってたから、
いや、そうそうそう、俺もそう思っててうん、だからあの何人死んだって聞いたら笑ってそこ行くっていうイメージの人だったから、うんうん、あ、よかったですよ、その、うん、ちゃんと
そうそう
ちゃんとその、うん、分かった上で、ね、ある程度やってるから、う
ん、ちゃんと線引きがあるんですよ、
そうそう、
自分の中でちゃんと
がね、
しかも優しさの線引きです
ね、そうそう、あ、紹介が解けてよかったですね、うん、
いやいや、でもちょっと前にだから罰金事件があ
ったから罰金事件ね、
俺の中ではもうタートルカンパニーはもう、うん、どうしようもねえやつがいっぱいいるんだろうなって思ってる印象のまんまだったから、
うん、
でね、穂積さん会う機会があんまないから、
う
ん、
あ、そうですね、
そうそう、
あれからバキンさんさ、
うん、
うん、おはようございますとかお疲れ様ですとかじゃなくてごめんなさいって言うんだから、
それはそれで怖いですね、会った瞬間にごめんなさいって言う
んですよ、
すいません、うん、って
言うんだ、いや、わかるわかる、うん、あとなんか知らないけどちょっと恐れられてる感じになっちゃった、もうお前のせいで、
秋元さんも、
俺も俺に対してもすげえなんか気使ってる感じになっちゃってやりづれよと思って、
なんかずっとなんかしょんぼり立ってますよね、
そうそう、しょんぼり立ってるそう、ずっとしょんぼり立ってる
でも、そう、それで言うなら、うん、そのラインでやりたいんだったら穂積さんについた方がいいかもね、
うん、あ、そうね、ラインがね、 分かるから、
うん、アシスタントみたいな。
めんどくさい
し。いや、めんどくさいですね。それはめんどくさいですね。
でも、昭和感出ますよ。
確かに昭和感はね、うん、おじさん連れて歩いてたら。
そうそう。いや、俺当時の感じ出ますよ。
だって僕、バーチャル YouTuber になりたいんですよ。
あ、そっか。頭おかしいな、もう。どいつもこいつも。
シャーロック・ホームズみたいにさ、置いたらいいじゃん。なんかね、助手をね。
ワトソン。
ワトソンみたいに。うん。前世滝沢バキンを。
ワトソンの存在感エグいみたいな。なんか、主役食いに来て
る。前世鑑定ができるワトソンでいいじゃん。
うるさすぎんだよ、要素が。
まあ、一人がいいですよね、でもね。
いや、もうそうですよ。一人は楽ですよ、やっぱり。
そうですよ。
でも、そっか。ホズミさん、兄弟いるもんね。
妹がいます。
ね、はい。
あ、妹
いますよ。ええ。
いや、なんか一人っ子感すごいあるんだけど。
だから時々言われるんですよ、うん、一人っ子感あるみたいなの、
う
ん
う
ん、
あるある。
でも一人好きでしょ。
一人大好き
ですよね。なんかわかる気がする。
それあれとかどうなんですか、その彼女とかっているんですか今。
あ、いないですね。
ずっとっすか。
しばらくいないです。
ちょっとなんかあるんすか。
え、
めんどくさいとかあるんすか、その猟奇殺人の説明するのがとか。
あ、まあでもそれも多少はあるんですけど、なんていうかあれなんですよね、うん、いや俺が 100% 悪いんですけど、うん、あのなんか、まあ、そういった殺人事件とか追ってるとそっちの方が楽しくなっちゃって、
女性と話す
よね、そうなんですよ、
時間を
忘れちゃうんですよね、あのだからあ連絡しなきゃみたいなところがあるんですけど、
奥になっちゃうんだ、
無理なんですよね、うん、
すごい猟奇的な彼女にすればいいんじゃないですか。
いや、それは違いますよね、うん、それは嫌なんですよ、それは違うんですよ、
まあそうね、
うん、
そっか、
なんか、
う
ん、
じゃあ別にいなくてもいいんだっていう感じなんですね、
うん、
まあ風俗行きますしね、ま
あ、
し
あそっちなんだね。
そうなんですよ、
楽しければね、今がね、でいいです。
でもまあやっぱり究極的にやっぱ自分が楽しいって思うことを一番時間取れてやってるなら、うんう
ん、あ、まあそれ本当幸せですよ ね、 だからまあ、
本当に俺そう思うけどな、
そうでないと無理でしょう、うん、もう今、
え、何そう言
って、ね、いやだからその自分が今楽しいことを一番に優先してしないと、
うん、
なんか一からライターとかそういうものでなんかてっぺん取ろうってできないでしょ、そら何かを、
うん、
何かがもしかしたら理由があって、例えばですけど、
うん、
何かが理由になってその今やっている仕事っていうのが2番手になって1番手に来るかもなぐらいの、
うんうん、
ちょっとそのなんていうんですか、ライバルみたいな関係になっているような相手がいない方がいいでしょ、
はいはいはいはい、
うん、
まあまあまあ、
ええ、
自由に全部時間使えてさ、
まあまあそうだね、
穂積さんなんかもう1個しかできないタイプだと思うから、彼女なんかできたら、
うん、
それがさ今の追っている猟奇事件よりも好きになっちゃったらさ、猟奇事件捨てるような気するもん、そっちの彼女ばっかりになっちゃいそう。
いや、それも確かにちょっとあると思うんですよね。
ある
の、あの、いや、意外と僕、あの、結構趣味とか結構変貌が激しくて、
うん、
あの、なんていうか、自分の中でちょっと一瞬秋が来たらもう結構すぐ捨てちゃうぐらい
なんで、じゃあこれも秋が来るかもしない、知れない。
あ、まあ、かもわかんないですね。
まあね、ただ長く続いてるだけかもしれないもんね。
うん、うん、まあ比較的僕の中では相当長く続いてる趣味ではあるので、ね、あれなんですけど。
でも、うん、わかりますよ、その感じも。うんうん
ですね、だからどんどんまあアップデートというかそれは していくはしていくんですけど、
まあより興味あるものが出ちゃったらってこともありえるもん ね、まあ、
そ
うですね、
それも全然ありえますから、
ね、それこそ VTuber の方が楽しいってなっちゃったらね、
VTuber になってそれで満足して
待機
事件するみたいなね、そうそうそうそう、
VTuber の方が先に来るっていうか
まあまあまあ、それもそれも一種の生き方かもしれないですけどね、
まあ別にいいと思いますけどね、
最近俺に山口みんたろうのニコニコチャンネル、なぜか僕ゲーム実況とか上げてますからね。
あ、そうなんですか。
まだ2本ぐらいしか上げてないですけど、スマブラやってますよ、スマブラ。
頭おかしいよ、やっぱり。あんた頭おかしいよ。
オカルトチャンネルでスマブラするなよ。
それがオカルトだよな、ね、要素として。
いや、スマブラ面白いんですよ。
いや、
都市伝説作りたいの、そんなんやってたよって。
いや、そう、山口敏太郎チャンネルでさ、スマブラ上がってたらさ、うん、なんか意味あるんかな
って思って。そう思うよな。なんか起きるんかなって思っちゃうな。
普通にスマブラやってるだけですよ。
なんかのメッセージなんかなって。行かれて
るよって。思う、やっぱりそこ。そうなん
だ
よね。
面白い人だわ。
いや、面白いね。うん、まあね、結構いろいろ、あの、うん、なんつうの、活動内容について、
うん、そうですね、スマブラやってますよっていう、
なんだろうな、その内容が霞むようなことを最後に言って終わらせるみたいになっちゃうから、うん、深爪しかりなんか分かんないけど、
深爪でスマブラやってるやつだもん
ね。いや、そうです。意外とでも爪がないからね、うん、あのスティックとか意外とねちゃんとね握れるんですよ、
スムーズにね、
意外とスティックで、
ね、
壊れない、コントローラーが壊れない。
どこ乗ってきてんだよ。いやね、あのでもマジで、うん、あの俺ほぼ初なんですよ、うん、その穂積さんがやってるのを本人から聞くのを、本ではね読んでて、でも面白いっすね、
面白い、
うん、ありがとうございます、
すごい、エンタメとしてやっぱり
気持ちなんかすごいっすもんね、
いいっすね、
聞くとね、
うん、面白い、
うん、 え、後半じゃもう一本聞きたいわ。でも俺なんかその、
あ、そうそう、
なんかじゃあそうだね、俺ももう一個ぐらい聞いてもいいのかなと思って、
でなんかちょっとあのいい話もあるんで、ちょっとその話も
最後。ああ、なるほど、じゃあそれ3本目で、うん、
ええ、じゃあね、そこをつっついてもらって、
はい、
はい、ということでじゃあ2本目は終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。